先週も進学校に授業のために行かせていただいたんですが、前は進学校は千葉にあったんですね。で、千葉にあった時は、東京を通って、そして千葉に行くんです。で、私いつも東京を回りますとですね、高いこのビルがすごくこう気になりましてっていうか、すごいな。大体東京行って上見てる人は田舎出身なんだそうですね。すごいなってこう、私はそれ丸出しでしてね、すごいなって、だってすっごく高いんですよね、ビルが。そしてその高さといったら先が見えるかと思うくらいの、このすごい高いビル。そして道路はビルの10階ぐらいのところをこう、通ってるんですよね。すごいなとこう思います。そしてまたそれを見るたびに、人間の力って大したもんだよね。こんなにこの建築技術が進み、そしてそれを支える科学が発達して、もうこれはこの人間の未来は、いや日本の未来はこのままでいけば、素晴らしいこのハイテクと建造物のこの中で快適に人間は過ごせるんじゃないだろうかと、ついすごいな、そしてその次に人間って大したもんだよな、というふうにこう実はいつもそういう思いに駆られます。そしてそのために、いやいやそうじゃないんだとこう言い聞かせながら進学校に入っていく。いや、それくらいにこの人間のこの目に見えるもの、そしてまた手で触ってこの頑丈なもの、素晴らしいそのハイテクのその技術のものを見ると、ついついこのまんまずっとこの平和と繁栄が続くかのごとくに思えるものであります。いつもそのようにこう思いながら、東京の街を、いや東京以外はそうだなって言ってるんじゃなくて、東京行きますと特にそれを覚えます。で、大体駅から駅で、そして電車の中ですから、東京の街の影の部分っていうんでしょうか、そういった部分は多分に見ていないからだろうと思います。まあ高いビルがあればそこの影は非常に暗いし、またその影も大きいんでしょうね。そこのところにまでは私たちは目を向けることは私はなくて、本当に表にある高いビル、そして高速道路の縦横無尽に走っているその姿、それらを見ますとすごいなぁと驚嘆してしまいますし、そしてまたこのまんまの繁栄が続き、平和がずっと維持できるだろうというふうに、思ってしまいます。そして最後には、人間は大したもんだよという結論で終わっていく、そんな経験をいつもしております。で、それはある一面確かなところでもあるだろうと思いますね。しかし先ほど言いましたように、高いビルがあればあるほどその影は暗いし、またその影の部分は広いものであります。で、その影の部分が時には私たちの存在そのものを脅かすものになってまいります。で、人間の歴史を見てみますと、繁栄の時とまた衰退し、そして悲惨な状態を迎えるというのが、これは人間の歴史の知るところであります。しかし同時にそれは人間の人類の歴史だけではなくて、私たちの人生の中にもそういうこの素晴らしい、さすがって言われる時から、っていうふうな、そういう人生のこの浮き沈みというものがあるわけであります。で、そんな中で私たちはこの哀歌を見ていきますと、このイスラエルがまさに繁栄の絶頂から、そして今哀歌で言われているような悲惨な状態にこの陥っていく、このことは 人間の歴史の中で繰り返し繰り返し私たち人類が経験しているところであります。でこの4章はですね、その対比をしているところなんです。かつての繁栄したこうだったすごいっていうことと今の現状のこの悲惨な状態というのをこう比較しながら今の状態を嘆いていく。でこの中で結論、なぜそういうふうになってしまったのかという結論が、一つの結論が12節なんですね。愛家の4章の12節、一区切りですが、12節ってこう言います。地の王たちも、世に住むすべての者も、アダヤ敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。よもや、と思われることが現実的に起こった。というふうに言っているわけです。ということは、エルサレムの住民だけではなくて、周りの国々からも、エルサレムはずっと繁栄していくだろう。あの素晴らしい建物、そしてあの素晴らしい神殿、そしてあの王宮、繁栄した町、その町が、まさか、こんな悲惨な状態に陥るだろう。いや、敵の侵略を受けて、そして悲惨な状態に陥るだろうなんて考えもつかなかった。そんな風にはまさになるとは誰も信じていなかった。ましてや、エルサレムに住む人たち自身さえも信じていなかった。ここに一つの誇り、見ているものが、どこ何を見ていたのかなっていうのを分かりますね。でも考えてみてください。あのソロモンが神殿を建てた時、王宮でも建てた時に、あの世界、まあ当時の世界中の国々の人たちが呼ばれて、そしてその姿を見るわけです。そうするとみんな圧倒されるわけでしょ。すごい。でその凄さはただ単に建物の凄さだけではなくって、そこに仕える人々の仕草、優雅さ、そういったものを見ても、すごいなぁ、とこう、圧倒される。そして、シバの女王とソロモンの知恵の話が出てくるわけです。そして、女王は言うわけです。建物といい、そしてそこに仕える人たちのその振る舞いといい、これほどものは見たことがないと、こう、驚嘆していくわけですよね。そんな状態、待ち。そして、愛家の今、目の前にしている現実。この対比が、この4章の1節から11節であります。そして13節からその理由なんです。なんでこうなったのかっていう理由を中心にこう、変えて。そうしますとですね、まず私たちは心に留めなければならないのは、今私たちがすごいなと思っている、その華やかさ、そしてまた、立派さって言ったらいいでしょうか。目に見えるもので安心をしている、その安心感というのが、本当に本物なのかどうか、っていうことを、もう一度疑ってみる必要がある。私たちは本当に今目に見えるあの科学やそのビルの素晴らしさや道路の素晴らしさ、そして生活の豊かさ、華やかさというもので、これからもずっと平和と繁栄が続き、豊かさが続くという保証にそれがなるのかどうかということをもう一度こう考えてみる。考えさせられる。箇所がこの4章であります。で、見てまいりたいと思いますが、その中でこういうふうに言うのであります。この4章は、ちょっと今までのね、1章から3章とは雰囲気が随分違うんだそうです。どんなふうに違うかっていうと、前は、なぜ、どうしてっていう、そういう嘆き、苦しみ、 それを問いかける訴えっていうのが非常に強かったんですが、4章に至るとそういう現実の中でそうだっていう、こう一つのそれを受け止めていく、そういうこうなんていうんですか、冷静な目って言ったらいいんでしょうか、そんな視点、もうそういうこう嘆きとか激しい感情的な動きというものがある意味で落ち着いた。で、現実をこう見ていって、最初はすっごく驚き、こんなことがあるはずがないという激しい怒りと悲しみの中にこう私たちの心を揺さぶられますけれども、それが現実に目の前に見て、そしてしばらく経ちますとどうします？それを受け止めざるを得ないんです。そして受け止めて書いている、それがその事実を、かつての繁栄とそして現在の状況というものをこう比較して、その現実を評価していく、そんな内容が4章だというふうに私は印象づけられますね。で、そこで4章の一節、この4章一節も他の一節、今一章と二章と同じように、ああという言葉で始まっていきます。でも一章と二章のああというのと四章のああというのとではちょっとニュアンスが後見ると分かる違いがあります、ね、なぜかというと、四章の一節ではああ確かにね、このああというこの言葉の中には、先ほど言いました一章と二章の一節と同じようにその嘆きの言葉であるんですけれども、ただその嘆きの言葉の中にどうしてなんでということではなくて、現実がこう比較されていってきます。ああそうだよね、つまり金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されているって、こう現状をこう描写しているわけです。それを受け止めているんですよね。でもここに至るまで大変だと思います。自分の悲惨な姿をね、受け止めていく、そしてそれを客観的に見ていくって、この作業はとても大変な作業だろうと思います。他の訳では何故っていうふうな言い方をします。で、この美しい黄金、金は曇り、美しい黄金は色を変えと言っています。この美しい黄金やこの金というのは、もちろんエルサレムに言うとエルサレムの住民、エルサレムの民を指しています。かつてエルサレムとそのエルサレムの民は金、美しい黄金という輝きを放っていたっていうんですね。ああそれなのに、それなのにですよね。今はその美しい黄金の色を変え、また聖なる石、宝石と言われていたイスラエルは、エルサレムは、ごめんなさい、そしてユダの民はまさに価値のないものに、評価されるものとなり、そして美しい宝石は価値のないそこら辺に散らがっている落ちている石ころのように捨てられていったと言っているわけです。本当にこれは、民族のこの悲惨な状態に転落していった、そこで、そしてその現実の中で、この哀歌の作者はこの自分たちの民族的なその誇り傲慢というものが、この打ち砕かれなければならない現実を目の前にしているわけであります。そしてそれを今自分たちで自分たちの在り方をの評価を変更していくわけです。いや、変更されなければこの現実というものは受け止めることができないのであります。私たちは過去の栄光や輝きにしがみ続けている以上ね、現実を受け入れることできません。 で、アイカの作者はそれを現実を受け入れていくわけです。そのように見られている、これ事実だというのであります。自分を高級な金であると自己評価していた者にとって、この自分たちだけじゃなくて敵の口を通してですね、価値のないものへと引き下げられ評価される、これは非常に痛ましい、屈辱的な、耐え難いことであったのでしょう。でもそれは事実として、今アイカの作者はそうなったというふうにこれを受け止めざるを得ない。で、ここからですね、実はこの言葉から私に覚えるのは、見て分かるのは、あ、ここから回復が始まるな、出発だなと。事実を事実として認識しない限り次の一歩踏み出せないんですよね。で、このことをね、4章で相川の作者は語っていくわけですよ。現実をね、今から見つめていくんですよ。で、それを受け入れていくんですよ。で、私たちもそうですね、こんなことあるはずがない、こんなことあるはずがない、こんなことがあったらならないというふうに言っている限り現実見つめることができないので、対処の方法もないです。自分たちの罪の姿も見つけることができないでしょうね。そこでさらに続けて、愛子の作者は2節で言います。純金で値踏みされている高価なシオンの子らは、ああ陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。これは先ほどの一節と同じですよね。そのようにみなされているから、陶器師の手で作られた土の壺って、今度はまた別の評価をしていきます。自覚をしていきます。で、あの当時、今でも随分いろんなものが発掘されているようですが、昔からですね、土で作った壺っていうのはあったようなわけですね。で、ここで言っているのは、陶器師の手で作られた土の壺のようっていうんですか、非常に身近な、どこにでもあるものです。今までエルサレムはそうじゃなかったんでしょ。高価で、世界中の人がすごい、こんなものは見て、こんな街も、そして人たちも見たことはないと言われていたのは、どこにでもある、どこにでもいる、普通の人、身近なもの。で、しかもです。面白いですね。土の壺のように見なされている。そしてその一節との兼ね合いで見ていきますと、壺っていうのは土の壺ですから、割りやすいんですよね。ましてや今のような陶器とはもっと違いまして、もっと割りやすかったでしょうね。ですから、それは当時にとっては、どこにでもあるものと同時に、脆いもの。そんなに御所を大事に取っとくようなものじゃない。それはエレミア書の中でも、そのことを陶器と陶器師の話の中でね、それは語られていますよね。簡単に、まあ悪ければすぐ作り変えられるものですし、また新しいものに変えられるものであります。まさに今は安い陶器のように価値がなくなってしまった。と、あの誇り高きエルサレムの民が自覚せざるを得ないと、愛歌の作者は言うわけであります。そして、その惨めさです。哀れさは、じゃあ民にとってどんな生活になっていたのかが3節です。ジャッカルさえも乳房を表し、その手に乳を飲ませるのに、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は荒野のダチョウのように無慈悲になった。と、彼らの具体、エルサレムに住む民の、じゃあ、道端に散らばる石のよう、崩れてすぐ壊れてしまうような価値のないもの、その者たちの生活ぶりは何か、なんでそう言えるのか、とも言ったらいいんでしょうね。というと、先ほど3節、であります。そしてさらに、無慈悲になったっていうのが3節ですよね。で、4節、無慈悲どころか残虐になっちゃうんですよね。その、が4節。 血のみごの舌は乾いて上顎につき、幼子たちがパンを求めてもそれを抑えて彼らにやるものもない。見捨てるわけです。放っておくわけです。いや、放っておくわざるを得ないのかもしれません。だって自分たちが食べるものさえもないわけですから。でもこの食べるものさえもない、彼らの生活ぶりは10節見てください。悲惨極まりない状態です。私の民の娘の破滅の時、哀れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て、自分たちの食物とした。非常に残酷です。で、しかもここで面白い言い方をしてますよ。何かというとね、哀れみ深い女たちさえ、と言っています。ですから、エルサレムの民たちを取り囲んでいる現実の厳しさですよね。まあ、ある人たちは言います。綺麗事言ってらんないよ、人間は、なんてね。いざとなれば何するか分かんないのが人間だよ、っていうふうに悟り切ったような言い方をされる人がいますけれども、でもこれはね、特別なことです。これはとっても悲惨なことです。絶対にこんなことはあってはならないことであります。でも、あってはならないことが起こっている。この現実なんですよね。で、私たちは今の時代の日本のニュースいろんなものを見ても、こう思うんですが、あってはならない、あってほしくないという、この現実が、日本の社会にも起こっております。で、どうしてどうしてと。政治家を含め、教育者を含め、本当に頭を痛ませているところだろうと思います。しかし、これが現実に起こっているということを否定できません。また、それから目をそらしてはならないんでしょうね。私たちもそうであります。この現実は嫌です。見たくありません。でも、その現実から私たちは目をそらせるわけにはいきません。本当にかつてはですね、五節でありますように、ご馳走を食べていたんですよね。ご馳走を食べて、そして紅の紫布、高級な衣服です。それで身を包まれて育てられたよしよしと、本当にこの育てられたものが、堆肥をかき集めるようになった。ゴミの山で食料を探すようになった。でも時々ニュースなどで非常に貧しい国の話などニュース、そしてまた宣教師の報告を聞きますと、子供たちの日課は何かっていうと、学校に行けないで、そのゴミの山で価値のあるものを裸足でさ、探して歩き傷ついて、そして様々な破傷風も含めましてでしょうね。病に倒れていく。こんな現実を私たちはニュースで言います。で、私たちはそれをよその国のことなんですよね。で、いつまで経っても私たちはよその国のことっていうふうに考えるんです。で、私たちによもや私たちには起こり得ないだろう。で、同じことをエルサレムとエルサレムの人たちは考えていたんですよ。まさかあのようなことが私たちの中に起こるはずがない。で、私たちがそのようなニュースを見たり、聞いたり、報告を聞いたりして、いや、あそこの国はああだから、こうだから、いや、あそこはイスラム教だから、キリスト教じゃないから、とか言って、私たちは他人事のように、そしてまた何か、他の宗教をしてるからだと。じゃあ、キリスト教の国が、じゃあ、いつも豊かで平和でかっていうと、決してそうではないです。ですから、何々があるから、何々を信じてるから、何々を持ってるからということだけで、それだけでね、今私たちがこれからもずーっと神様の前に祝福されていくっていうふうな保証には決してならない。エルサレムの民はそのことを今、目の前にしているわけであります。決してよそごとではない。それは決してヒューマニズムで言ってるんじゃないんです。 私たちが依存しているものを、もし目に見える今の繁栄や豊かさで、私たちこれで大丈夫というふうに言っているならば、エレミアと、じゃあごめんなさい、アイカと同じ、この経験を私たちは目の前にしなければならなくなる時が来る。ということを教えられるのであります。そして、さらに、6節、私の民の娘の咎は人手によらずたちまち覆されたソドムの罪より大きい。で、私の民の娘の咎、人手によらない、これは神の裁きだってこう言ってるわけですよね。かつての繁栄を誇っていた神を誇ってんじゃなくて、自分たちの繁栄を誇ったんです。自分たちの持っているものを誇ったんです。そして、神よりも自分たちの持っている、目にしている軍隊であり、そしてまた、豊かさであります。で、そのために、今、神の裁きがある。それは、ソドムよりも重い。これどういうことを指してるんでしょうね。旧約聖書の中にありますよね、ソドムとゴモラ。で、ロトとその娘たち3人が命からがら助かる。で、それが重いってどういうことなんでしょうか。それはですね、実は、中節と関連してるだろうと思うんです。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく。ソドムとゴムラはどうです？一瞬でしょ。神の裁きによって一瞬にして滅んでいきます。ここは同じです。剣で殺されるっていうのは一瞬ですよね。だけどその方が幸せだと思うくらいに今飢えと様々なことの中で苦しんでいる。この苦しみはソドムとゴモラの一瞬で滅ぼされていった苦しみよりも苦しみである。だから罪が重いと、罪がソドムの罪より大きい、こういうわけですよね。これは私たちは考えさせられるところであります。本当にかつてはこうだったというその繁栄に信頼し、そこに何ですか、期待をし、そしてそこにこのしがみついているその歩みはソドムゴモラよりも重い罪なんだというふうに、彼らもそうなんだけどね、繁栄。でもソドムとゴモラは非常に堕落した町ですよね。だけどそれよりも重いっていうのは何を言わせるかというと、確かにいろんな意味で堕落してるってことはあるんですが、しかし一番ここで問題なのは、神の民であり、そして神を証しする民であり、そして神に信頼し神と共に歩む民でありながら、それに信頼していない、神様に信頼していない、その罪の大きさなんですよ。私たちがあるべき姿にあることを知っていながら、そしてあるべき姿に自らの意志でとどまっていないんです。神の民というのはまさにそうですよね。神様を信じて、そして救われて神に従っていくものであるにもかかわらず、そういう立場に置かれているにもかかわらず、そうでありながら別のものを頼っている、神様よりも第一にしているというところに、このソドムの罪よりも重い。だからさらに続けて言います。昔のことと比較して7節で言います。そのナジル人は雪よりも清く、父よりも白かった。その体は紅真珠よりも赤く、その姿はサファイアのようであった。いや、私みんな見たことがないので、どんなすごいものなのかちょっとわかりません。ただこの神に仕えるものというもの、これはイスラエル民全体を指している、神の民ということの特別っていうような意味もあるんだというふうに言っている人もいます。 まあ、ナジル人っていうのは特別に神様の前に誓願をした者たちですよね。誓いを立てた者たち。で、それらはね、本当に麗しいっていうんです。そういう姿は。というふうに言えることのできる、またそういう人たちがいた時代があったんです。だから、いいですよね。私たちも思うんです。神を信じて従っている者は素晴らしいって言われるね。またそれを評価する国は大したもんだなというふうに思います。で、またそういう評価する国であってほしいなと思うんです。で、日本は今までずっとね、クリスチャンって優しいとかね、愛に満ちてるとか、私の現実の気持ちとは違うんだけど、だけどそういう評価をしてくる。でも今どうなってます？教会やクリスチャンたちに対する評価が非常に落ちてます。軽く見るようになってる。ここに私はクリスチャンや教会の危機感だけではなくて、聖なるものを聖なるものとしない。神に仕えるっていうこと、一つの信仰を持ってその生き方を貫くということですよね。他の人たちから見れば。そのことが尊いと言われない時代になっちゃうんです。価値観ってみんな多様化してる。あれもいい、これもいい。A も良ければ B もいい。だからあなたそれ間違いだよっていうふうに言ったらそれはおかしいよって言われる。ですから教会が罪の指摘をすると、今そういうことが流行らないから、あなたは罪を持っている。神の前に従わない、信じないのは罪人ですよ。裁きがいますよって言うと、それはそういうこと言わない方がいいよ。っていうふうに言われる時代になってきてる。これは、まさにこの危機感を、日本という国がどうなっていくのか危機感を覚えさせられる一つの出来事だろうと思います。そうして8節比較してみますね。今は地に落ちています。しかし彼らの顔はますます黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ草のようになる。見る影もない。一言で日本語で言えばそういうことでしょうね。その無残な姿であります。そして先ほど言いました窮節の状態が続くわけであります。窮節十節、まさに悲惨さの極みであります。そして、まあ、最後後半になりますが、まとめになるだろうと思うんですが、これらのことが起こったのは、またこのような生活が、私たちの現実のあり方、姿だというのは、十一節、その理由は、愛歌の作者は言うんです。認めているんですよね。主は、憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出した結果だ。シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。主の裁きを受けた。これが現実。と、哀歌の作者は結論を出します。そういうふうに言うわけであります。その現実があるわけです。そして十二節、地の王たちも世に住むすべての者もアダヤ敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。先ほど言ったところです。そして今日はちょっと進んじゃうんですがね。そしてまず第一のそうなってしまった。神様の裁きを受けなければならないような状況になってしまった第一の原因は何なのかというと、これはその預言者たちの13節です。祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだというわけですね。このような信じられないようなことがエルサレムで起こったのは、指導者であるべき預言者や祭司たちがまさに直接殺したのではないかもしれません。でも祭司や預言者たちは 神の前に取りなし、そして正義を行うんですよね。でも、その職務を果たさないことは、どうなります？祭司、預言者たちが血を流すことに等しいわけであります。まさに、預言者たちや祭司たちが、その与えられた責務を果たさなかった。まさに彼らは私欲に走り、自分たちの都合の良いことばかり予言をし、そして本当に神の言葉を語る預言者を迫害し、そして耳を、口を閉じさせ、退けていくわけです。だからだと、いうのであります。指導者たちがなすべきことをしないどころか、まことの神の言葉を退けることに加担をしていく。そして神の民と神との間を取りなし、そして神との和解を進めるべき祭司は神から離れて物事を見、考え、判断させ、そして誠の神以外のものに頼っているのを許していく。そういう祭司の姿。私たちはこのことを非常に強く覚えるのであります。彼らは職務怠慢と言ってよいでしょう。また彼らが神の名によって本当にそういう意味では社会の腐敗と不正に、挑まなかった。それを正そうとしなかった。いや、むしろエレミア書などを見ていきますと、その社会の不正や、そしてまた指導者たちの不正を黙って目をつぶっているどころか、それを援助した、助長したくらいであります。そのところに責任があると、この13節では言うわけであります。あ、じゃあ私たち関係ない。いや、そう思われます。私たちは神の前に祭司であり預言者とされたものであります。神の言葉をいただいたものであります。そして何が正しくて何が間違っているかという基準も私たちはお言葉を通していただいているものであります。ですから私たちは、この、まさに私たちへの問いかけであるのではないでしょうか。私たちは、主にあって、神様の、イエス様の憐れみによって救い出され、神との民となり、また、神の言葉をまたいただき伝える、預言者としての働きを任されたものであります。それがキリスト者だと、新約聖書を見ると言えるのであります。私たちは何が善であり何であるかを確かに慎重に実は判断しなければなりません。今はいろんなことが多様化してますし、今までわからなかったことがいろんなことが出てきまして、今まで間違ってると思っていたことが逆であったり、今まで絶対それが正しいと思っていたことがそうでなかったりっていうことがたくさん出てきます。ですから軽々しく、それ間違い、それでいいっていうふうには判断できない事柄がたくさんあることを認めた上でも、その上で、私はだからこそ聖書を読み、聖書のお言葉を通して判断していく。その慎重さはすっごく重要ですが、口をつぐんではならないということです。黙っていてはならない。明らかに神のお言葉に反することがなされているのにもかかわらず、いや、私はね、どうも、そういうこと関心ないから、興味ないから、で言って、その不正に対して黙っていてはならないし、今の悲惨な状況に対して悲しむものでなければならない。今悲しまなければ、不正に対して、悲惨に対して今悲しまなければならなければ、後になって愛かのような状態になって悩む。悲しむ。それでは遅い。だってエルサレムだってあの預言者の言葉をきちんと聞いて、 そして神により頼んでその導きに従ったならば、この悲惨さは、まあ歴史だから繰り返す、ね、後でこうだったらああだったらと言っても、戦果がないことなんですけれども、ただ明らかに預言者はそう言っているんですよね。だからもしエレミアの言葉に、そしてエゼキエルの言葉に、誠の神の言葉に引き従っていったならば、かつてはああだった、前はこうだった、と言って前への繁栄で自分が今でも正しいかのごとくに言わなくても済むんですよね。そういう時代が私たちは今愛花を通して、私たちこそ今何をなすべきか、そんなことを正される、そしてかつてはああだった、かつてはこうだったというそのことで全てが許されるわけではないし、そのような言い方だけで解決していくわけではありません。愛花の作者のように現実を認め、そしてその現実からその悲惨な状態を招いたものは何なのかということをきちんと現実を認識するところから、受け止めるところからそれが見えてきます。このことを改めて知らされる愛花のメッセージであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、あなたとあなたの前に召し出された私たち、この世にあって、いや特に今の日本という国にあって、私たちは建てられて、また集められて、教会を形作っております。今の時代、この国に、この地方に、この地にあるということの意味をどうぞもう一度問い直して、さまざまな痛みや苦しみにあるその国や人々を、遠い昔のこと、遠い私たちとは関係のない国の人たちのことと言って傍観者であり続けるような、そんな歩みでないように、本当に愛花を通して教えられたこと、私たちはどうぞ心に深く留めて、私たちの与えられているその場所で神のお言葉を持って、その道を、正しい歩みを、私たち自らとまた言葉を持って述べ伝えるものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。